Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。Welcome to Green Radio。 皆さんおはようございます。グリーンラジオはみもりが運営するオンラインコミュニティグリーン大学がお送りするポッドキャストです。毎週水曜日の朝に公開収録を行って、その後各種ポッドキャスト配信サービスにて聞けるようになってます。実はまだそこは準備中なんですけど。お、前島さんおはようございます。ここでは環境にまつわるあらゆる話題に関して話しています。今日はみもりとグリーン大学の2月を振り返ります。話しているのはウィモリ、森林に関する NPO ウィモリの代表をやってます清水イアンです。はい、今日も皆さんよろしくお願いします。さあ、2月がどんな1ヶ月だったのか、あ、おはようございますというところに早速入っていきたいんですが、その前にちょっと新しい試みとして、公開収録聞いてくださっている皆様用に、ツイッターの方にですね、ウィモリのツイッターの方から今日の公開収録質問はこちらにどうぞっていう投稿をしてます。そこにコメントしてくれる形で、する形で、なんかもし質問あったらいつでも聞いてください。その前からこのスペースって質問をする機能がないなと思ってて、あのズームみたいにチャット でそれがなんか気がかりというか、なんか質問聞きたいのになと思ってたので、もし今日皆さんお聞きしたいことがあった時にはこのツイッターに出している投稿にコメントをしていただく形で、質問してください。そしたら皆さんのわざわざ発言しないでも投稿してくれたらそこで聞けるかなと思ったので、新しい試みです。よかったらご覧やってみてください。さあ、今日はあの1ヶ月の振り返りということで、サクッといきたいなというふうに思ってます。まあ2部構成で、最初にウィモリの、あらゆる活動の、振り返りをさせていただいて、でその後にウィモリが運営しているオンラインコミュニティグリーン大学での、あれやこれやをですね、皆さんと共有していきたいと思います。まあ、グリーン大学のあれやこれやというと、そのどのような投稿で盛り上がったのかとか、どんなイベントが今月あったのかとか、そんなところになるかなということです。はい。で、まあ、グリーン大学自体がウィモリの活動なので、それ以外の部分をですね、前半の方では話していくんですけど、今月のウィモリの活動でどんなことがあったかって言いますと、まあ、2つ大きなことがあったかなと思ってます。1つ目はやはり、アフリカでですね、今の植樹をですね、行うプロジェクトを進めていて、今日はなんか声が出ないな。そこがかなり、まあ、進展してきているということでですね、そこについて共有したいのと、あとは、実はウィモリというのはですね、今ノルウェーで NPO として登記している団体で、これから日本でも登記をするというところで、本格的な準備が始まりました。そんな準備が始まったよというところをですね、ちょっと共有していこうかなと思います。1つ目、アフリカガーナのプロジェクト。さあ、これ、まあ、ちょっとだけまた改めての紹介も兼ねて、共有していくとですね、どんなプロジェクトかと言いますと、まず、まあ、ガーナっていう国があるのは皆さんご存知ですよね。で、ガーナはですね、一時期は世界で最も森林伐採が深刻だった、国というふうに言われていたんですね。もう凄まじい森林伐採が、80年代以降起きていて、まあ、まずそんな国であるということが抑えるべき重要なポイントです。で、その背景には、まあ、日本もある程度関わっている側面がありまして、例えばどういうことかっていうと、やはりカカオだったりとか、 鉱物のためのですね、土地の開発ですよね。土地の開発であったり、採掘、日本からも需要のあるものによって森林伐採が、すごい速度で起きたというところです。なのでガーナでやってるプロジェクトの、中心を担うのは、中心といいますか、基本的なところで言うと、ガーナで、植樹を行います。森の再生ですね。伐採されてしまった森を再生するっていうのがプロジェクトです。で、場所に関してなんですけど、ガーナの地理、僕も最初全然知らなくて、今ようやく少し、分かってきたんですけど、まず海岸沿い、ガーナってアフリカでも、西の方にあるんですけど、海に面してるんですね。で、その海に面してる大きな都市がアクラというところがあります。で、そこから北にわーっとしばらく登って、ガーナの中央やや下ぐらいのところにある、またこれも大きな都市が、クマシっていうところがあるんですね。クマシ。で、クマシから東に車を走らせたこと、2時間ぐらいだったかな。1時間半から2時間ぐらいのところに、アゴゴというところがあります。名前が可愛いですよね。アゴゴっていうんですけど。で、そっから、さらに、30分ぐらい車を北に走らせたところに、ドゥクセンっていう村があるんですね。ドゥクセンっていう村があって、アゴゴとかクマシは栄えて、それなりに、なんていうの、栄えるっていうと悪いですけど、栄えていて、で、ドゥクセンに関してはもう完全に農民の人たちしかいない、本当に農業を行っている、村みたいな感じで。で、さらにそこから、そうですね、ここは本当多分10分15分ぐらい東に行ったところに、これが本当になく言いにくいんですけど、ンソニャミエ、ンソニャミエ、これ最初言われた時にどうやってスペルするんだろうと思ったんですけど、ンソニャミエっていうですね、小さな村があって、もうここは本当に農民の人たちしかいない。で、もちろん携帯もつながりませんし、もうそもそも電波がないので、っていうようなところです。でですね、そこのコミュニティが、持っている、土地がありまして、で、そのコミュニティが持っているってどういうことかっていうと、土地の種類でストゥオーランドっていうのがガーナにあるんですけど、そのエリアを代表するチーフが、その土地の権限を持っていて、で、その人たちが、その人チーフのもとに、所属しているこのンソニアミエっていう村のコミュニティが、持っている土地200ヘクタール、さらに拡大していくと1000ヘクタールぐらいあるんですけど、使用可能な土地が、そのうちの200ヘクタールから、まず、今回は、植樹をですね、行っていくっていうのが、ざっくり言うとプロジェクトの概要になってくるんですね。で、この土地がどんな土地かっていうと、ここがすごく、面白かったというか、調べる中で、いろいろと、勉強になった点だなっていうところなんですけど、そこを話し始めると長くなりそうなので、そこは、あともう少し後に説明して、プロジェクトの概要としては、ここに200ヘクタールに木を植える。で、木を植えることによって森を再生させるわけですから、再生した森、これを通して、カーボンクレジットっていうのをですね、発行します。カーボンクレジットが何かというのは、森を育てることによって森が CO2 をたくさん吸収してくれるわけです。その森が CO2 を吸収した働きを、カーボンクレジットっていう形で、ある意味表現するんですかね。どういうと分かりやすいかな。そこに木がなかった場所に木をたくさん増やすことによって、大気中にあった CO2 をそこの木は確かに吸収してくれてるわけです。その吸 収してくれた働きの分をクレジットっていう形で発行します。でその発行されたクレジット、じゃあこれが何に使えるのかっていうと、まあ、世界中の企業であったり個人であったり、まあ、政府も含めが今 CO2 をどうにか減らさなきゃいけないっていうふうに言っています。その減らす努力をするっていうところが最も最重要ポイントなんですが、とはいえやはり減らしきれないところがある。世界中の企業が今カーボンニュートラルを宣言していたり、日本でも2050年までにカーボンニュートラルっていうのが法律になっていますが、ゼロにするためにはどうすればいいのか、どこかで減らしきれない CO2 の排出量っていうのがやはり出てくるんですね。なのでその分をカーボンクレジットを購入して、まあ、プラスマイナスゼロ出してしまった分、どこかで減らした働きをしたプロジェクトから発生したカーボンクレジットを購入して、自分の例えば100出してしまった分、100減らしたプロジェクトから発行されたカーボンクレジットを買ってプラスマイナスゼロを達成する、まあ、こんなような感じなんですね。でこのカーボンクレジットを発行するっていうのが、まあ、ガーナの、プロジェクト の一つの目標です。で、まあ、これをするためのプロセスって結構めんどくさいんですけど、まあ、割ときちんと決められているので、なんか読み物が多いだけで、まあ、それを読んじゃえば、まあ、割と分かりやすいし、そこに特化してるコンサルとかもいるから、まあ、そういった人たちと連携すればそんなに大変ではないっていう感じなんですけど、まあ、それはさておき、まあ、200ヘクタールっていう土地は僕からするとでかいんですよね。めちゃくちゃでかくて、なんでかっていうと、まあ、200ヘクタールって言われてもなんか僕なんてその坪数とかなんか何畳とかそんぐらいの単位でしかこれまで土地を考えてきたことなかったんですよ。皆さんもそうなんじゃないかなと。畑をされている方は、まあ、ヘクタールとかエーカーとか、まあ、何百メートル平米とか分かんないですけど、そういう単位に慣れてるのかなと思うんですけど、東京に住んでた僕は、まあ、自分の部屋が何畳とかそんなのしか知らないから、200ヘクタールってどんぐらいなんだろうっていうところがまず分かんなくて調べたんですけど、皇居、まあ、皆さんも一度は足を運んだことがあるのかな、まあ、行ったことない方も多いと思うんですけど、皇居といえば日本じゃない東京では、まあ、有数の森を誇る場所なんですね。まあそこはタヌキとかも住んでいて、まあ、タカとかもいてワシとかもいて、独自の、まあ、生態系がちゃんとそこでは循環しているっていうふうにも言われていて、実は天皇も皇居に住むタヌキに関する論文とかを以前出してましたけど、まあ都内有数の森です。でそこの面積が110ヘクタールなんですね。で皇居の周りをランニングしたことがある方もいるかもしれないと思うんですけど、5キロぐらいあるんですよね、あそこ。もう少しぐらいあるかな。まあなので結構そこ走ったことある方だと、まあ、割とでかいなっていうのが、まあ、肌感でわかると思うんですけど、なので200ヘクタールっていうのはそこの約2倍ぐらいの大きさになるんですね。はい、なのでこれ明治神宮に換算すると確か 2.5 個分とかそんぐらいだったと思います。ですから割と森としては、まあ、森として再生するとでかいなと思ってます。で、まあ、隣接している土地が800ヘクタールあるので、まあ、できればいつか1000ヘクタール全部やりたいななんて思ってるんですが、それはまあ将来の野望的なところなので、はい、できればいいなと思っているところです。途中から参加してくださった方々ありがとうございます。今日ですね、ウィモリのツイッターの方に今日の公開収録質問はこちらにどうぞっていう投稿をしているので、途中で質問ある方ここで手を挙げてくださってもいいですし、ウィモリのツイッターの方にコメントっていう形で 残してくださっても構わないので、はい、ぜひぜひ好きなだけ質問聞いてください。できるだけ答えたいと思います。で、まあどこまで詳細を話すかっていうところですが、その森を再生する事業です、ざっくり言うと。で、その活動からカーボンクレジットが生まれると。で、側面として、まあ、面白いなというか、話すべきポイントは、まあ、そのファンドレイジングを行う部分、つまりその、木を植える原資となるお金をどこかから発生させなくちゃいけないので、それはどうやって生み出すのっていうところで、今回は NFT というものの発行を通して、まあ、そこのお金を、生み出しますよっていうところと、あとはその実際に土地を再生するっていうことですから、その時に知らなくてはいけないのが、今の土地の状態というのはどういう状態なのかっていうことを把握すること。そして次に、これを再生するってなった場合、どんな土地に再生するのが正しいのかっていうところ、ここをしっかりとつかむ必要があって、ここがなかなか難しかった。すごくここに時間をたくさん2月は費やしたなっていう感覚があります。で、まあ、前者の NFT に関しては後で時間があったら話すとして、ここのですね、再生に関してちょっと話していきたいなというふうに思います。まず経緯的に話すと、現地の SYND って言って、リーダーのチベーゼさんは、ゴールドマン・プライズ・フォー・エンバイロメンタル・アクティビズムっていう世界的に権威のある、環境アクティビストに贈られる、賞を受賞している方が、リーダーを務めている SYND っていう団体なんですけど、ちなみに言うと、日本での、2021年かの受賞者には日本人も含まれていて、平田君子さんっていう方がですね、受賞されています。彼女はカーボン、まあ、炭素税ですね、に関することであったりとか、まあ、石炭火力発電所に関する活動が、まあ、その賞を受賞するに、至った、素晴らしい功績を残したということで受賞してます。よかったら、それもついでに調べてみてください。まあ、それをですね、2020年に受賞したチベーゼさんがやってる団体で、まずは向こうの、そのチームと一緒にチベーゼさんが、まあ、現地まで赴いてくれて、でドローンを撮影してきて、写真も撮影してきて送ってくれるんですけど、それを見たところで、なんかうちらはその、わあ、なんか確かにこう荒廃してる感じがあるなっていう感じであるんですけど、それがどこまで荒廃していて、それをどういった状態に戻すのが正しいのかっていうところがなかなかわからないわけなんです。なので、まあ、遠隔としてできることというのは、その昔のここの森が一体どういう状態だったのかっていうのを一生懸命調べる、っていうところになるんですね。ですからもう Google でもう検索をしまくって調べまくる日々なんですけど、まず最初にそこで明らかになったのが、この先ほどお話ししたンソニャミエっていう村が位置している場所のベジテーションゾーン、そこにはそもそもどういった植生があるはずなのかっていうところを調べたところ、あるいはここがどういったエコリージョン、イコリージョンっていうんですけど、どういったこう生態系が自然に存在している場所なのか、っていうところを調べるんですが、この辺りの調査といいますか、まあ、そういったレポートを出しているところによると、Transitional Forest Savanna Zone、南に森があって、フォレスト。で、北にサバンナがある。そういった土地柄なんですけど、ですから、森的な機能も、そのサバンナ的な機能も、両方有するような、まあ、転換のゾーンにあるっていうふうに書いてあったんですね。で、それにしては、その土地がサバンナにしか見えないなっていうふうに思って、そのドローンの映像を見ていて、どういうことなのかなと思って、もっともっと調べていったんですね。で、まあ論文であったりとか、報告書みたいなのをこういくつか見つけることができたんですけど、で、そもそもこのエリアに関する論文とか報告書があるっていうことの方が奇跡だな っていう感じなんですが、その報告書、まあ、特に参考になった報告書が一つあったんですけど、それはンソニアミエから南にある、 一番大きな町、アゴゴっていうところにですね、ミロ、という、ここは何の会社なのかな、まあ、木材を扱う会社があって、まあ、林業をやってるところなんですね。で、そこが、まあ、自分たちが調達、まあ、販売するための木を生やすために、ウンソニアミエからそれほど遠くない、なんならウンソニアミエより北、にある、北西か、北に行ってちょっと西に行ったところにある、土地で、まあ、新しくこう木の林を作る、まあ、第二次林、杉林的なやつを作って、そこからそれをこう、まあ、伐採して、いつか木、木材を調達するために、その地域の環境アセスメントを、行った報告書っていうのがあったんですね。で、その報告書で明らかになっていたことがものすごく重要な発見だったんですけど、そこで何が書かれていたかと言いますと、1980何年かに、そこの現地のミロがプロジェクトを行う現地の、植生の調査があって、それよりももっと前に1968年にもうそこでそこの植生を調べる、報告書っていうのが出ていたんです。で、ミロによりますと、まあ、その1963年のこの報告書には何が書かれていたかっていうと、そこには、英語で言うと Three Layered Canopy、 キャノピーっていうのは木のこう一番高いところの部分のことを言うんですけど、Three Layered Canopy っていうとどういうことかっていうと、まあ3段階の、まあ、キャノピー、まあ、何て言うかな、こうもまあ、木の、なんていうか、こう、レイヤーがしっかりとあって、つまりは、まあ、上を見上げると、こう、3段階に、こう、木々が生い茂ってるような、まあ、ほぼ、まあ、キャノピーで覆われてるっていうことが表現されているので、まあ、要は、ほとんど空が、まあ、見えない状態。まあ、枝の隙間から空が見えて、葉っぱの隙間から空が見えて、で、3つのレイヤーもキャノピーがあるから、なかなか、こう、木々が生い茂ってるような、そのような、まあ、非常に湿度の高い、森がありますっていうふうに書いてあるんですね。で、例えば明治神宮とか、まあ、日本の、まあ、山とかを歩いていて上を見上げると、まあ、結構木々が生い茂ってるじゃないですか。なので、おそらくそれにかなり近いような森が、そこにはあったっていうふうに1968年のレポートには書いてあったっていうふうに書かれてるんですよ。で、その後、1980何年にも、まあ、出たレポートがあって、で、ミロはそれも調べて書いているんですが、その時には、もうほとんど木がそこにはなかったと。なので、1980年にそこに調査を行った科学者の人たちは、ここはサバンナですっていうふうに書いてるんですね。なぜなら木が全然ないからと。1963年、8年のレポートを書いている人は、ここは、まあ、セミデシデュースフォレストって書いてるんですね。まあ、つまり森っていう言葉を使っていて。で、もう片方の調査報告書はサバンナっていうふうに書いてあるんですね。つまり、63年と80何年で全く植生が変わってるんです。で、まあ、さすがにミロの人たちも、これどういうことやねんっていうことで、まあ、クマシっていうさらにアゴゴよりも大きな、西のところにある町、そこにある、政府の、まあ、森林部隊、フォレストデパートメントっていうところに行って、まあ、話を聞いたところ、80年代前半から、まあ、2000年まで、なんだら、まあ、そのちょっと前の、70年代から、かなり深刻な森林伐採が、その地域一帯で起きたっていうふうな記録があるんですね。で、それはその、まあ、家を建てるための木だったりとか、燃料のための木だったりとか、畑を開墾するための伐採であったりとか、あとは、放牧をするための、伐採であったりとか、そういったさまざまな要因によって、すさまじい森林伐採がそこでは起きたっていうふうに、言っていたと。なので、ミロは結論として、その土地に関して何を言ってるかというと、20年の間で、まあ30年か、30年の間で、ここの植生は全く変わってしまったと。 つまり今私たちが見ているこのサバンナというふうに思われている土地っていうのは、かつての森が完全に破壊されてしまった後に再生することができないぐらい、そこはその荒廃してしまって、まあ、サバンナのまま再生がサバンナとして定着してしまって再生ができなくなってしまった土地だと、そういう結論を出してるんですね。で、ガーナって北に行けば行くほど乾燥地帯で、また、東に行けば行くほど乾燥地帯なんですね。ですので、そのミロの土地っていうのは私たちが見ている200ヘクタールの土地よりもさらに乾燥しているはずなんですよ。それでも昔は森で今はサバンナだったと。で、話を私たちのその200ヘクタールの方に戻すと、ここを、Google マップのその、衛星機能を使ってこの土地一帯がどういった状態にあるかっていうことを、上から見ていくんですけど、もう見渡す限りサバンナなんですよ。で、ミロがその報告書を通して言ってることは、この地域一帯がもしかしたら昔はもっともっと木々が生い茂った森かもしれなくて、ただおそらく私たちの想像をはるかに超えるレベルの、森林伐採が起きたことによって、サバンナとして、定着してしまったんじゃないかっていうふうに言われているんですね。で、いや、そんなことがありえるのかっていうふうに思って、信じられないなっていうところだったんですが、昨日たまたまちょうどですね、タイミングとして、本当に偶然、現地で一緒にこれを進めているソロモンっていう仲間が、あるイベントに行って、そこから出た一つのデータポイントを共有してくれたんですけど、ガーナでは1900年から2016年までの間、800万ヘクタールの、森林伐採が起きていたというふうに言われているんですね。で、ガーナのヘクタールっていうのは、2300万、ヘクタールなんですね。ですから、かなり高いパーセンテージの国土が、森林伐採に、の被害に遭ったと。で、おそらくその想像を絶するんですが、この地域一帯が、アゴゴと、あとはクマシっていう大きな都市の近くに隣接していたことによって、尋常じゃない森林伐採が起きたんだろうなというふうに今は見ています。で、さらに言うと、その私たちが見ている200ヘクタールの土地の、北、そしてまたさらにちょっと西に行ったところに、保護区域っていうのがあって、そういった保護区域、保護されている区域で、似たような植生エリアにあるところが、再生をする、目標地みたいなところの象徴になるんですけど、やはりそこにははるかにたくさんの、木が生い茂ってるんですね。ですから私たちが目指すべきは、その大規模な伐採が、80年から、起きた手前の、より木々が生い茂った森に戻すことなんだっていうところがですね、ようやく、ほんと数週間かけてリサーチを行った結果見えてきたっていうところが、2月でした。で、もちろんその論文だけを見ていてはいけないので、その現地の大学であったりとか、現地の森林調査を行うそのリサーチの機関とか、そういったところにも連絡を入れて、現地の科学者の方々なんかにも話していろいろと、どうなんですかねみたいな話をした結果、おおむね私たちが見据えている方向性っていうのは正しいだろうということが、割とこう信憑性が高まってきていて、で、なので、できる限りのデスクリサーチを行ったので、ここからは実際にその土地の、土のですね、データを取ったりとか、地元の人にさらにいろんな話を聞いたりとか、また現地に赴いて、フィジビリティスタディっていうふうに言われるんですけど、その調査を、3月は、着手して進めていくっていうところになってくるという感じです。そんなところがありましたね。で、NFT を使ってファンドレイジングしてるっていうところは、そこはあくまで一つの、資金を集めるための、調達方法でしかないので、 そこはまた違う時に話をして、やっぱり2月一番こういろいろと考えて進めた部分っていうのはその土地に関することですね。再生をするっていうのは一体どういう意味なのか、ここにはどんな土地が昔はあって今はどういう状態なのか、そこを踏まえて、じゃあどの種を植えるのか、いつ植えるのか、どういうふうに植えていくのか、ここにはどんな土があるのか、コミュニティの人たちにどんなようなベネフィットを還元できるのか、ようやくそういったところを考えられるようなところまで来たっていうのが2月です。はい、皆さん質問あったら、ウィモリのツイッターにある今日の公開収録質問はこちらにどうぞに投稿してくださいね。今のところまだ来てないので、はい、ガーナの話に関してはこの辺りにしようかなというふうに思います。長くなりましたが、とにかく再生をすると言っても一口。